上結さんか。愛、富野一さん、もう来ているね。今夜は無駄足をさせないから先へ行って待っておいで。そんなら山の祠の前でおっつけ嫁を渡してやるよ。木立をくぐる月影に陰々たる男女の影は各手ぞ左右に分かれたる。女は上結のお島なり。石箔として寝静まれる上杉の裏門際に彼は足音を潜めつつ、あなたこなたを徘徊し、あるいはつくばい、あるいはたたずみ、物間違うに見えたるが、やがて垣根に身を寄せて、破れし隙間のところどころ差しのぞき差しのぞき、うちの様子をうかがいたる。時、まさに牛蜜なり。おさよは静かに寝返りして、重たげなる神戸をもたげ、花鳥の外に影暗き灯火の影に透かして、と見れば、弟の秀松は我に枕を並べつつ、愛愛しき寝顔を仰向けて、前後も知らずうまい寝せり。おさよはこれを見やりつつ、真っ白く細き手をかざして、ひそかに寝息をうかがいて、心の内にうなずきつつ、枕かいやり、布団を押しのけ、前妻合わせてするりと起き、弟の寝顔を見返りながら、花鳥を掲げてつといでたり。一間を隔てて隠居所には、母と祖母とが一つ花鳥に、はや夢見つつあるなるべし、次の間には、はしためが昼の疲れにいぎたなく、歯切りの音聞こえたり。おさよは手早く帯引き締め、傍らなる床柱に夜半を守れる肌の守りを、手に取りて打ちいただき、とどろく胸にひしと収めつ、ランプの芯をひときわ細めて、そっとまた花鳥の内を覗けば、秀松のたわいもあらで稲たるにぞ、心安しと動機を沈めて、縁なる障子に手をかけぬ。はてな、もう娘が出そうなものと思わずつぶやく女神ゆい。どうやら昼間の様子では思い込んだあの口ぶり。利口なようでもまだ子供。あんなに目くらにつきまとわれて食事も細るというほどなり。あのまじないは最後の良薬。きっと一服くらっとはこの黒い目で睨んでおいたが、邪魔がいったか、それともまた目ざとい隠居に気を置いてか、とぴったり寄り添う小袖がき、身を打ちもたして傾きたる、目先に人をと驚くおしま、遊び帰りか若者一人、さも怪しげに我が顔をじっと見るにと胸をつき、ぎょっとせしがさあらぬて、もし、何時でございましょうね。あれもう一時、と、一緒の鐘に耳傾けて、おさよ嬢さすが心の急がれつ。一足踏み出す縁の端、後ろにはたりと寝返る音、はっとして引っ返す。花鳥のうちには秀松がガバッとやぐおぞ踏み脱ぎたる。秀ちゃん、風邪をひくよ。秀ちゃん、暑いかい。言葉なし。よく寝てるのね。かく言いつつ、おさよは秀松の表したる胸に布団を着せかけつ、裾を押さえ、肩をたたきて、再び花鳥をくぐり入れぬ。先には心を慌てたれば、おさよはその世を忍びに尽きて、あらかじめ用意をなしおくべき、最も必要なることを忘れたりき。彼は今急に思い出て、 影暗き十日に対し、その手は震い、その膝はわななきながら、寝乱れ髪の一筋二筋打ち数えつつ抜き取れり、その数と筋に見てるとき、透かしては結び透かしては結び、糸長やかにつなぎ合わせて、あたりをしばしば見回しながら白紙のうちに畳み込みて、しかと帯の間に挟みつ、けだしこれ常人の所意にはあらず、すでに意識の幾分をかけるなり。おさよはこのことをなし果てて、決然として身を起こし、こたびはためらわで縁にいで、かねて心構えしたりけん、少しく明けかけたる雨戸の愛より、斜めにその身を抜かんとせり、天地ちんちん、ただ一つ細き蚊の声す。ああ、祖母よ、母よ、弟よ、早く悪夢より覚めきたらずや、我が娘は今まさにサタンの生贄にならんとすと、運命の神はささやくなり。